藤ささらの2分間サイエンス。この番組は地下サイエンスコミュニケーター帯尾さんの制作でお送りします。皆さんはレゴブロックで遊んだことはありますか？帯尾さんはレゴブロックのアーキテクチャーシリーズが大好きで、いろいろなのを組んでいるようですよ。ところで、一般的には知的おもちゃとして扱われているレゴブロックですが、最近は科学者の間でも話題です。というのも、レゴブロックで実験装置を組み立てて、ネットで発表する科学者が相次いでいるのです。この取り組みは、研究者の知的好奇心を再び燃焼させるのに役立つだけでなく、科学をより身近なものにするためにも役立っているようです。例えば、マサチューセッツ工科大学のとある研究者は、レゴテクニックというシリーズを購入して、細胞を引き伸ばしたり、圧縮したりして、機械的な力が作用した際の影響について研究するための、セルストレッチャーという実験装置を、レゴブロックで作成することに成功しました。セルストレッチャーは、本格的な装置を購入すると1000万円近くします。ところが、レゴテクニックセットは、モーターや車輪など、セルストレッチャーに利用できるブロックが全て入って3万円でお釣りがもらえます。別の例として、アメリカのエモリー大学の先生は、レゴブロックを使って、植物の蒸留成分を分析するための、クロマトグラフという複雑で、精密な動作が要求される装置も作成してしまいました。さらに、アメリカのカーディフ大学の先生は、細胞を印刷できるバイオプリンターを作ってしまいました。バイオプリンターは市販もされていますが、5000万円近くもします。先生が買ってきたレゴブロックの総額は、6万円分だったそうです。周りの先生たちは、おもちゃとして扱われるレゴブロックで、複雑なバイオプリンターが本当に作れるのかどうか、懐疑的だったそうです。でも、レゴブロックでできたバイオプリンターが実際に動作するのを見て、すぐに納得したということでした。このレゴブロックのバイオプリンターのレシピが公開されていて、世界中の多くの研究室で複製されています。細胞が観察できる程度の顕微鏡のレシピも、別の先生から公開されていますが、これは小学生でも組み立てられるほど簡単な構造になっています。もうすぐ夏休みの工作に、レゴブロックで組み立てた顕微鏡で、朝顔の細胞観察なんて素敵ですね。帯尾さんが次に挑戦しようとしているのは、ノートルダム大聖堂だそうです。パーツ数は4400個もあるそうです。ささらにはちょっと無理そうです。佐藤ささらの2分間サイエンス、またお会いしましょう。